オトリはサイドウォークウィークエンド。ではお時間となりましたので、こちらのコーナー、京都で活躍されている方をゲストにお迎えしてお話を伺いし、お友達になってもらおうというリバーサイド友達、略してリバ友のコーナーです。さあ今日のゲストさん、ご紹介いたしましょう。型絵染め作家の岡田園子さんです。岡田さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。ね、1曲目というか、後半戦の1曲目、はい、今山下達郎さんの、ね、はい、楽曲聴いていただいたんですけれども、実はこれ岡田さんのおすすめ曲ということで、タイトルが
マイダスタッチです
ね。はい、またどうしてまたこの曲を、
ギリシャ神話で、はい、マイダスを、ミダス王っていう王様がいらっしゃって、はいはい、触ると全てが金になってしまうっていう、金が好きだったので、
はい、
触ると魔法みたいなもの、
なんかかけられた、ね、かけられると嫌ですけれども、金になったものをいただいて帰りたいですね。
そうですよ、欲しいですよ。でも器用な方とか、例えばなんていうの、この人しかできないことってありますよね。うんうん、なんかこうその人が触るとほんのちょっとしたことでもすごく素晴らしくなるとか、はい、例えばお料理ならものすごく美味しくなるとか、はい、絵なんかでもこの人しか描けない線とか、うんうんうん、タッチっていう、はい、素晴らしいなと思うんですよね。やっぱり
そうですね、魔法の手というか、もうその人だからこそ、まさに職人さんですよね。そうなんですよ、実はね、今日は、まあ、そういう特別なね、この方だからできるといったね、そういう職人さんのお話もね、ちょっとお聞きできるのかなと思いますが、はいはい、型絵染め作家とご紹介を、ね、はい、させていただきましたが、はいはい、型絵染めっていうのは、まあ、どういう、
それはですね、はい、1956年
に遡ります、はいはい、
芹沢圭介先生が人間国宝になられた時に、はい、型絵染めっていうものが初めてこう一般的に認定されたっていう、はい、諸説ありですが、
あ、なるほど、はい、そうか、じゃあ1956年あたりからどんどんと上がって、
どんどんではないかもしれないですけど、沖縄の紅型とかにも似てるんですけど、
は
い、型紙を、はい、こう和紙をこう渋紙で貼り合わせたものを、カッターっていうものでこう掘り抜いて、でそこに糊を伏せないっていうんですか、糊、はい、を置いて、はい、でそこは染まらないように防染して、
あ、じゃあ染めるところには、色をつけ、染まらないように糊をつけておく。
あ、そうです、
染めたくないところには糊をつけておく。なるほど、はい、
でそれでこう染めていく、いろんな柄をこう、はい、その人のこうなんていうのかしら、今まであるよく一般的に言われる柄ではなくて、創作をするってして柄を作るっていうことがポイントですね。
なるほど、
模様から模様を作らずっていう、
はい、岡田さんの作品を実は、はい、インスタグラムとかで拝見、
はいはい、ありがとうございます、
ね、させていただいてるんです、はい、どれも可愛いんですよ。
ありがとうございます、
ね、そして京都リバーサイドウォーク火曜日私担当させていただいておりまして、はい、その火曜日に、はい、はい、月に一度ゲストでお越しくださっている小野さんの、
はい、
おかばんとか、
おかばんとか、
ね、帯とか、はい、お着物もですかね、帯かな、
帯ですね、
帯ですね、はい、確かね、すごく可愛らしいんです。ウクレレ、
楽器の、
とかも、これがそうなんだよって教えていただいて、もうお会いできるのをすっごく楽しみにしておりました。またちょっと作品のお話は後ほどお聞きするとして、はい、まずはその型絵染めがどんな風に出来上がってくるかというところで、はいはい、今日はこういう風に作るよっていうお道具も持ってきてくださってるんですけれども、はいはい、今ね、岡田さんの横には細長い棒のような、
竹の、
これ竹なんですね、
竹のなんかこう竹、
すっごく細いんですけれども、
爪楊枝ロングみたいな、
そうですね、爪
楊枝
ロング竹
串ロング、竹串ロング、それ
も箸より細い、本当に細い竹串ロング、竹串通常の2倍半ぐらいありますよね、3倍近く、
そうですね、40
センチぐらいありますよね、はいはい、そしてなんとなくその先の方、両端に尖ったものが見えてるんですけれどもね、針
がここついてます、
そういうものと、あと波形を持ってきてくださって、はいはい、いや、こういうものを使って作るのかなっていうのはちょっと想像できるんですけど、はいはい、このまず竹の棒はなんて、
紳士っていうんですけど、伸びる子供って書くんですけど、
はい、伸びる子供、
伸ばすんですよね、はい、そうです、
信子さん
信子、信子ではなく信子なんですけど、伸びる子供と書いて信子、信子ではないです、
ないんですね、
信子です、
はい、信子、
生地がこう縮まないようにこうやっぱりあの水で生地を縮んでしまうので、はい、でそれを絶えずこう伸ばしておくっていう意味でこうずっと貼ってるんですけど、
なるほど、今ちょっとねラジオを聞いてくださってる皆様にはちょっと見えないかもしれないんですけれども、この竹の棒のような、まあ、40センチぐらいの長さのものに、
そうですね、竹ひごみたいなものですね、
そうですね、竹ひごみたいなものにその生地、着物
で
貼って、はい、生地を貼ってそこに、染めていく、なるほど、じゃあこれは絶対固い染めをされるにあたっては
全ての染め物に絶対これは欠かせないと思います、
なるほど、すごい、
ところが、
ところが
これがものすごく今ピンチでですね、
え、この、この竹の
そうです
、はい、
あの作ってらっしゃるのが奈良県の80代 の、はい、あのご兄弟お二人のみ今確認されているのが、
あの日本で、
日本で
これは海外で作っては、
作ってはないと思いますよ、
なるほど、
中国製はないと思いますよ
ということは、ということは、はい、その奈良県にお住まいの、80代の
ご兄弟
お二人だけ
4名、はい、
うわ、
ピンチなんです、もうすごい、
本当ですよね、じゃあその方々がもし私たちもう作りませんよっておっしゃったら
ないんじゃないかしら、
え、でもあのお二人ということは例えばご兄弟で一人、じゃあ私はもうやめるよっておっしゃってもまだ大丈夫ということなんですね、
でモチベーションは下がりますよね、
まあそうですよね、モチベーション下がります、
一人でラジオ聞きながらねどうしたらいいのみたいな
確かにそうですね、
そうですよね、
二人いないと作れないものというわけではない
ないと思うんですけど、でも、まあ、お一人っていうのはさすがにお気の毒ですよね、
でもそもそもこの竹の櫛、これはどんな風に作られるんですか、
山に多分竹を切って裂いてこう細くこう手作り、
あの竹ってピシュッと生えている、
そうです、
あの竹をまず
竹やぶですよね、
竹やぶですね、そこにそんなにご高齢の方が行ってまずは切って、
まあ切りためてらっしゃるのかもしれないけれど、はい、でそれをこう割って、
はい、
細くその、ね、いろんなこう太さと長さがあるので、
そ
の
は
裂いてこれを、
わ、でもこれをその80歳になる方が作られるというかなりの重労働ですよね、
う
ん、まずは
そうです、
ね、
はい、
それも山の中で、
ま、使ってらっしゃるのはデザーされてたと思うんですけど、はい、ま、そうですよね、もうかぐや姫に合いそうなぐらいのこう、
ね、
もうね、入山ぶりですよ ね、
すよね、
きっとね、はい、
うわー、そっか、
どうしちゃったらいい、ね、
え、今じゃあそこでお弟子さんとかを取られたりっていうのはないんですか、
ないと思いますよ、今のところ未確認ですね、
ということはですよ、
はい、
これからあの染め物業
界、はい、ピンチです、
ピンチ、
あのもう、ね、業界はやっぱりこの道具の方からこう、はい、どんどん今ピンチを迎えていて、例えばこのハケなどでも、
ハケもね、はい、今日持ってきてくださってるんです、これはこのハケは
あのこう染め物には必ずいるんですけど、はい、今作ってらっしゃる方が 2.5 人、
2.5 人、
2.5 っていうのがちょっとすごい微妙なんですけど、点5の方は丸い方の、はい、刷り込みバケっていうこう使ってらしくて、丸い方のハケを、
はい、
その方がまあ 0.5 として、
なるほど、
これが2人、
ほー、でもその刷り込みバケという丸いのもあのないとダメなんですよね、
ダメですよね、
今日 の、 あの今持ってきてくださっているのはあのふさふさした
こ の、
ね、あのブラシ、
この
なんて言うんでし
ょう、鹿のこ の、 あ の、 この襟のモフモフ部分を、モフ部分をモフモフ部分をこう木のこうに挟んで、
さっき少し触らせていただいたんですけれども、あの思った以上に柔らかいんです、
そうなんです、これであの染料含ませてこう塗っていく、すごい知恵だと思うんですよね、
すごいですよね、
でもこれ作れないですよね、
うん、
なんか絶対にこれって自分では必ず絶対無理
だと思います、
なんかモフモフとこの挟んでこれをこう、
ね、そうですよね、だってまずあの鹿さんから毛をいただいて
そうですね、
そこからその長さに、
ね、揃えて、
揃えて
このこうふわっとこう
ふわっと感を出して、しっかりとその染料が吸い、ね、あの
含ませてこう、
ね、含むようなあの形質に持っていかないといけないですね、そうです、もうすごいな、
今プリントとかもいろいろあるんですね、やっぱりあの観光の外国の方とか、
はい、
来てらっしゃるのはほぼカラコピーのようなプリントなんですけど、
そうなんです、ね、
またちょっと違うタイプなんですけど、
うーん、
こういう手仕事っていうのは、はい、やっぱり一度途絶えてしまうと、
あ、
次作るのは大変なんです、やっぱり起こして、ね、その方の加減とか調子があるので、
そうですよね、
伝わらないんですよ、資料とか、
そっか。いやでも本当ピンチ。
ピンチです。
ね。
もうザピンチなので。若い方でぜひ。
そうですよね、
我こそはという方ぜひ。
いやこれね、今ねもし、修行に行きますって行かれた場合、もう独占して師匠から。
そうですよ、お電話お待ちしてます、
ね、いつでも受け付けます。岡田さん宛てかしら。
ご案内します。
でもね本当に、いやこんなに素晴らしいその型絵染めの作品を作るために必要な、
そうです
ね、お道具を作ってくださってる方、ぜひね、そのまま継いでいただきたいですよね。
そうですよね。
そっか。いやでもちょっとこれは型絵染めというもの、そういう作品を見て、あこれを作りたい、そうなった場合こういう道具が必要なんだ、
はい、
と思っていただいたところからのスタートになるかもしれませんので、まずは作品を見ていただくというのもね、はい、
インスタグラムなどでぜひ
ぜひぜひ、
はい、ぜひご覧になってください、ね、はい、
本当にそのインスタグラムの中でこういうふうに記事が貼られて染めていかれるんだなっていう様子もね、映、はい、されてますよね、はいはい、いやぜひここはちょっと興味を持っていただいた方、はい、岡田さんのインスタグラムに、
はい、見てください、ぜひぜひ
お願いしたいなと思うんですけれどもね、はい、その道具大切で、その道具を作ってくださる人、
そうです、作家さんではないので表に名前が出てこられることは全然ないんですけど、でもやっぱりすごく大事ですね。
そうですね。そういう方の特集とかでね、なんかこういう仕事をこんな家庭で作ってるんだよっていうのを見たいですよね。
見たいですよ ね、どっかでね本当に取り上げてほしいですよね。面白いと思うんですけどね。
でも本当そうですよ、だって見たことない
ないですもんね。京都にいらっしゃりながら見る機会ってほとんどないですもんね。
ないです、
こういう道具を見
に。本当にそうなんです。道具というものがあるのはまあ分かりますけれども、いざじゃあそれはどこで購入されてるんだろう、誰が作っているんだろう。
そうですよね、
未知の世界です。
すごい高齢ですよ全体的に。
そっか、まあ、でもこれちょっとね考えていかないといけない大切な、
そうです、
ね、問題ですよね。
困ったちゃん
もうさっきから私が言うことにね、岡田さん必ずリアクションで体で表現してくださるんですよ。
すいません。
どうしよう、どうやる
リアクションが嬉しい。
そうなんです、さっきもねちょっと山下達郎さんの曲を聴きながらもうノリノリでね椅子の上で踊ってくださっていますので。
そうです、踊りながら仕事してます。
そうなんですか。
もう
ほう、あだからあんなに可愛い素敵な絵がインスピレーションで湧いてくる。
いやなんか自然にこう
違う
自然に動いてしまう。ラジオ聞きながらお仕事をしてるんでいつも。
そうなんですね、はい、まあ、じゃあこの FM870 ラジオミックス京都も聞いていただいて、
はい、ぜひ。
嬉しいですね。そうなんですよね、そうやってラジオを聞きながら作っておられる、ね、書いておられる作品、はい、インスタグラムで拝見していると可愛いその動物の作品もありますよね。
はい、
ああいったその、ま、作品のモチーフになるものっていうのはどういうところから選んだりされるんですか。
なんとなくみたいな。
なんとなく。でもほら着物というとすごく古典的な、
はい、
ね、イメージが ね湧いてくるんですけれども、もう全くねその古典的なものだけではなくすごくポップな。
あそうですね、可愛いっていうのが好きなんです。可愛、
ね、
いっていうすごいいいと思うんですよね。
ね、可愛いです。
私は例えば可愛くなくても可愛いものを着ると、あ可愛いものを着てる私は一瞬可愛いっていう。
いやでもそうなんです、可愛いものを身につけていると人って可愛い、なんて表情が出来上がってきますよね。
その錯覚はすっごく大事だと思うんですよね。
いやでも私もそれは思います。なのでできるだけその美しいものに囲まれるように考えたりはしてるんですけれども、ね、
美しいってすごい難しいんですよね。可愛いっていうのは割と、うん、なんて言ったらいいのかな、結構すごく可愛くなれると思うんです。
ほ
う、ちょっとブサ可愛いとかもあるでしょ。
だ
から
こう
可愛いってすごくハードルがね低いんですよ。美しいはちょっと高めなんですけど、いや可愛いって、いやそうみたいな、こうちょっとすごいハードルは低いです。
ブサ可愛いっていう可愛さありますよね。
もうジャンル的にあります、確立されてます。
そっか、でブサ綺麗ってないですもんね。
ないです、ないです、なんかこう、あなんか可愛いってすごくいい、元気になれるっていう、女の人は元気になりますよ。
なんかパワーをもらえる、うん、ね、
生き生きできる、
気 聞きできますよね、うん、そっか。じゃあそういうその見ていて元気になれるもの、あ、可愛いなって気持ちが明るくなるようなものを基本的には選んで。
そうですね、基本的にはやっぱ少女漫画世代が熱い頃だったので。
なるほど、そう
か、ね、なんかこう、
うーん、
可愛いおまけとか、はい、可愛い付録とかもう基本いつでもそこの世界にこうシュッと帰っていけるっていうか、可愛いっていう、ただ可愛いっていう、もうそれだけが楽しい。
純粋にその可愛いという気持ちを大切に。
そうですね、男の人にはちょっと分かりにくいと思うんですけど、
どうでしょうね。でも男性にもきっとそういう気持ちはあるような気はするんですけれどもね。
まあそうかもしれないですけど ね、女の人はやっぱりほら可愛いっていうのはいつまでもこう好きですよね、は
い、好きです。
なんか可愛いっていう、
もう目がキラキラしちゃいます、うん、
ね、キュンとするとか、
キュンとします、う
ん、ね、あれいいですよね、あれ目標です。
なるほど。わあ、でもね、インスタグラムを見ていると、はい、確かに本当にどれを見てもやっぱりかわいい、あ、かわいい、いいなって、素敵と思うものがたくさん。
そうですもん、かわいい不滅ですもん。
か
わいい、もうかわいいは不滅です、本当に。
面白いですね。そうだから、そうやって拝見してると、こうやって片絵染めの作品が出来上がっていくんだ、でこんなに可愛い作品が出来上がるんだっていうのを見ていけるんですけれども、インスタグラム、はい、見つけるにはどうやったら。
岡田さんの子で検索していただいたらGoogle で、すいません、
ググ
っていただけたら、
はい、も
うインスタグラムでパッと出てきますので。
いいですね、はい、そうなんですよ、はい、いやちょっとこれはぜひまず作品見ていただきたいです。
はい、ぜひ、
ね、
でも作り方は、うん、ちゃんとしてますから、ポップですけど作り方は伝統によってきちんとしてますので、そこはご安心、そこはご安心ください。そのあたりはご安心ください。踊りながら作ってますけど、作品はきちっと作ってますので、そのあたりはご安心、
はい、はい、安心しております、はい、
伝統的に皆さんが支えてくださってるので、
ね、
きちんと道具を作ってくださってる、きちんと私を支えてくださってるので本当にありがたいですね。
ね、いや本当にその伝統の作品を作る中でも、やはりその新しいもの、ポップなもの、新鮮なものを必ず取り入れながら作っておられる岡田さんの、は
い、元気になっていただくように、
ね、皆さんに、いや、ね、本当に。でも今日話聞いていると、そんな作品を作って、ね、作り続けていただくためにも、やはりこの、
はい、
信子と書いて紳士、
信子じゃないです、紳士です。
信子じゃないです、
もう信子じゃないです、紳士です。
信子じゃない紳士、この紳士をずっと、
はい、紳士をもう
ね作り続けていただきたいんですけれども、後ほど紳士も一緒に、ハケも一緒にお写真を撮らせていただくので、
はい、ありがとうございます。
こういうものなんだとね。
そうです、もう知ってほしいです
ね、これがないとこの見事な片絵染めというものができないんだよと。
そうです、できないんです、
ね、伝えていきたい。
はい、お願いします。
お願いされてもはい、ということでね、今日は片絵染めの、ね、お話から、その紳士、信子じゃない紳士、はい、ピンチになってきた紳士、
気に入っていただきましたね、
はい、すごく気に入ってしまいました、すいませんね。そのお話をしていただきました。そしてやはりそういった、ね、作品を作っていくには、その紳士とハケで、ハケを作られる方も 2.5 人という、
そう、微妙な微妙なね、 2.5 っていうのが、ね、まあ、実質お二人っていうことですよね、やっぱり。
わあ、でもなんかそんなに少ない。
そうですね、京都でね、京都はやっぱりメッカなので、染色の、
はい、ちょっとね、
寂しいですね、
ね、心配ですよね。これだけその着物文化、
そうです
ね、皆さんに愛され続けているのに、
海外の方が京都に来られて、やっぱり着物を召しになられたいと思われてるから、あんなにたくさん来てらっしゃると思うんですよね。
そうですよね、そんな皆さんの気持ちもね、組んで、この紳士とハケを、
そうです、そうです、もう途絶えてしまったら、もうそこでなくなってしまうので、
本当にちょっとそこは心配ですよね。
どうですか、
私、
はい、
どうですか。私、そうですね、興味は大変持っておりますが、山の中に入って作れるかというと、なかなか難しいですよ。だってあんなに立派な滝をここまで細く、それもしなやかにね、中に針が通せるぐらいの、ね、細さに持っていく。
そうですよね、 こんな細いのにこの真ん中にこの針を通さなきゃいけないって
そうなんです、この技術、ね、いやこれこそまさに伝統芸能ですよね、うん、わいやでも本当に大変だと思います。これをいかにね、あの次の世代につなげていっていただけるかっていうことも、はい、ちょっとあのね、今日ラジオを聞いてくださったあなた、
はい、
もし興味があればぜひ、
我こそはと思われる方、は
い、よろしく、
はい、お待ちしてます。
お願いいたします、
はい、お待ちしてます、
はい、岡田さんのインスタグラムまずはご覧いただきたいと思います、はい、ありがとうございます。岡田園子さんのお名前でね、インスタグラムに入って、
はい、そのひらがなです。
あ、そうです、そうです、はい、岡田さんは、漢字で、岡は、
岡山の岡で、
岡に田んぼの田、園子さんの園はひらがな、ひらがなに子供の子ですね。
はい、
はい、ということでね、あの、あっという間に時間というものは進んでくるんですよ。
はい、
はい、ね、え、今日はあの型絵染めのお話ということだったんですけれども、あの紳士の、
そうですね、ちょっと紳士が熱かったです ね、
ねえ、この型絵染めのなんか作品展とかされるとかあった場合はまたこのインスタグラムで、
はい、告知させていただきます。お願いします。
はい、ぜひ皆さん楽しみにご覧いただきたいと思います。ね、そんなあの岡田さんには今日先ほど1曲まずご紹介いただきました、
はい、
そしてこの後もう1曲おすすめ曲を紹介していただくんですけれども、はいはい、あのその前にね、あのこの後のコーナーに今晩何しようっていうコーナーがあるという話をね、はい、ちょっとちらっとしておりましたが、はい、岡田さん食べたいものあります？
あのすごく凝ってるものがあるんですけど、
はい、何でしょう？
あのインド料理のビリヤニって言うんですけど、
は
い、
インド料理、う
ん、炊き込みご飯みたいな、すっごく作るの難しいんです。
はい、え、ビリヤニ、え、炊き込みご飯みたいなもの。
まずカレーを作れるようになって、
はい、
カレーからスタートしてみたんですけど、
はい、
でこう最終目的、その炊き込みご飯ビリヤニを目指してこうコツコツコツコツこうカレーを、
さすがやっぱりあの何でも追求されるんですね。
燃えるんです、難しいことに燃えるんです。
すごい、でもこのビリヤニ今晩食べたい。でもこれってすぐ食べれるものなんですか？
一応チキ鶏肉を、はい、一晩漬け込まなきゃいけないんですけど。
わお、う
ん、
すごいですね、手間のかかるお料理じゃないですか。なるほど。ちなみにそれは漬け込んだお肉を、
お肉をこうだんだんにこう、お米とこう、はい、だんだんにこう、
はい、
して、
あの重ねてい
って、蒸していくっていうか焼き蒸しみたいな。
あ、なんかすごく、
で最後にローズウォーターをこうね、振りかけるんですよ。ロマンチックでしょ。
ロマンチックですけど、手間がかかりすぎてお料理できる方しかできないって感じです。
でも美味しいですよ。
そうなんですか。うわ、いいな。でもなんかあのいい香りがしそうですよね。
まね、いろんなスパイスとこう、うん、ハーブとかの匂いがすごくして、本当に美味しいです。
すごいお忙しい中でそういうお料理も起こっておられるんですね。
ビリヤニだけですけど。ビリヤニだけです。
なるほど、ビリヤニに、は
い、だけもう今もすごい追求して、
なるほど、
もう本当に屋台とかしたいぐらい。も
すごい、あの屋台されたら教えてください、食べに行きます。
ぜひぜひ。
はい、はい、そっか、ビリヤニ、あの初めて聞いた名前です。
ビリヤニ、
はい、ビリヤニ、はい、ちょっとじゃあ後ほどねご紹介させていただきますが、はい、ちょっとあの今晩食べるのには準備が、
そうです ね、 ね、
あのしばらくお時間がかかりますよという感じですね。
そうですね、
はい、またあの明日の夜の一品にいいかもしれない、
はいはい、
ということでございますが、はい、さて、そしてもう一曲今日はご紹介いただきたいんですけれども、はい、おすすめ曲は何でしょうか？
クレイジーケンバンドの、
はい、
大好きなんですけど、
はい、いいですね、
クレイジーケンバンドの、
はい、
あ、やるときやらなきゃダメなのよです。この あがポイント、あがポイントです。
あがポイントなんですね。はい、あ、やるときはやらなきゃダメなのよ。なるほど、なんとなく今日はあのちょっとなんて言うんでしょう、力が湧いてくるような曲をご紹介くださるパターンが多いような気がするんですけど。
そうですか、
ね、
そうですか。
あでもあのクレイジー系バンドかっこいいですよね。
素敵ですよ ね、
ね、私も大好きです。
もう大好きです。もう
ね、ちょっと後ほどこれね、まもなく聞いていただけるんですけれども、はい、楽しみでございます。はい、はい、ということで今日は型絵染め作家の岡田園子さんにお越しいただきました。いやー、もっとずっとお話をお聞きしていたいんですけれども、うーって今ね、あのお顔で表現してくださってるんですが、またぜひあのスタジオに遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
そしてあの皆さんぜひ岡田さんのインスタもね、インスタグラムも 見ていただきたいと思います。
お待ちしてます。
はい、ということで今日は型絵染め作家岡田園子さんにお越しいただきました。岡田さん、ありがとうございました。また来てください。はい、はい、以上リバ友のコーナーでした。